私たちは2000年ほど前の出来事として、イスラエルの地に神の御子イエス・キリストが人としてお生まれになったことを教えられています。それは単なる偉大な人物の誕生ではなく、神様ご自身が私たちの世界の中に来てくださったという出来事でした。ナザレで育たれたイエス様は、ヨルダン川で洗礼を、ヨハネから洗礼をお受けになりました。するとイエス様に聖霊が下り、天からの声が告げられました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。神様ご自身が、この方こそ神の御子であると宣言されたのです。その直後、しかし神の霊はすぐにイエス様を荒れ野に追いやりました。イエス様は40日間荒れ野で悪魔の誘惑をお受けになりました。そこでは神の御子でありながら、人としての弱さの中で誘惑を受けられたのです。イエス様は神様の御言葉により頼み、その誘惑を退けられました。その後、ガリラヤを中心に神の国を述べ伝える旅のご生涯が始まります。私たちを救いに導かれる3年ほどの旅が始まるのです。召し出した弟子たちと共に、そして群衆の友として、ご自身の足で歩かれました。町から町へ、村から村へと歩きながら、神の国の福音を語り、人々を癒し、苦しむ人々を憐れまれました。弟子たちはいつもイエス様と共にいました。それは実に十字架に向かう道であったのです。イエス様の歩みは最初から最後まで十字架へと続く道でありました。私たちのために十字架にかかって人として死ぬため、そして神様によって復活なさるため、神様の栄光を表すための道のりでありました。受難節の中にある今日も、私たちはイエス様の荒れ野の40日、そしてご受難の道のりを覚えます。私たちがイエス様のお姿を思い起こすことができるのは、イエス様が私たちと同じ人として歩んでくださったからです。私たちの肉の痛み、迷い、魂の苦しみをご存知でした。空腹に苛まれ、疲れを覚え、人々の苦しみに心を痛め、友の死を前にして涙を流されました。福音を述べ伝えるご生涯、イエス様はどんな時でも血と肉を持つ人として御業をなされました。それは聖書によって伝えられています。今日与えられた御言葉は、イエス様ご自身が12人の弟子の中からペトロ、ヤコブ、ヨハネの3人だけを選び出し、3人だけがイエス様に連れられて高い山へ登ることから始まりました。聖書において山とは単に高い地理的な場所を表すものではありません。イエス様は山で12人の弟子を任命されました。また山はイエス様が何度も特別な祈りをお捧げする場所でもありました。霊に関わる特別な出来事が起こる場所として山があるのです。さらに高い山は神様に近い場所です。 神様の御業が現れ、人が神様と出会う場所として山が語られてきました。出エジプト記24章15節では、モーセがシナイ山に登ると雲が山を覆い、主の栄光がシナイ山の上にとどまっていたとあります。雲は主の栄光、そして神様の御臨在を表す印でした。モーセのシナイ山は神の山と呼ばれ、主の栄光のある特別な場所でした。そしてイエス様が3人の弟子たちを連れて登られた高い山、そこも特別な出来事が起こる場所でした。高い山は他の弟子や群衆の目から隠された出来事の起こる場所でした。それは主の栄光がイエス様ご自身に表されるという出来事です。出エジプト記ではヨシュアがモーセと共にシナイ山に登っています。しかしヨシュアは途中でとどまり、モーセただ一人が山の上の雲の中、神様の栄光に入り、主の御声を聞きました。神様の出来事はモーセだけに示された、閉ざされたものでした。しかしイエス様の3人の弟子は高い山へ登ることが許されています。ペトロ、ヤコブ、ヨハネはイエス様と共にいて、その栄光に立ち会う証人となりました。閉ざされていた神様の出来事がイエス様を通して3人の弟子たちに開かれたのです。神様はご自身の御子がどなたであるのか、主の御業によって弟子たちに示されたのです。三人の弟子の目の前でイエス様の姿が変わるのです。どのように変わったのか、何に変わったのか、御言葉は詳しく語っていません。ただ姿が彼らの目の前で変わったとあります。この変わるという同じ言葉が聖書の他の箇所でも用いられています。ローマの信徒への手紙12章ではパウロがローマの人々に勧めています。心を新たにして自分を変えていただきなさい。第二コリントの3章では、私たちが主の霊の働きによって主と同じ姿に作り変えられると語られています。大切なのは神様によって変えられているということです。マルコの今日の御言葉にあってもイエス様ご自身が変わられたのではありませんでした。神様が人としてのイエス様を主の栄光を表すものに変えられたのです。弟子を選ばれたのも、山に登られたのもイエス様でした。そしてそのイエス様が神様によって変えられたのです。その時のイエス様の服はこの世の職人にはできないほどにさらされて白く輝いていました。弟子たちが見たことのない白でした。白とはすべての光を受けて、そして光をそのまま返す色です。それは徹底的に清められた白、天における栄光を表す白、神の聖所に入ることを許された大祭司の服の完全な白、イエス様という清めの子羊の血で洗われた決定的な白、 三人の弟子の目の前でイエス様のお姿が服もろとも主の栄光を表すものとされたのです。栄光とは人として歩まれたイエス様のうちにあって隠されていたものでした。その栄光がここで表されたのです。イエス様のお姿は実は何か別のものに変わったということではありません。神様がイエス様を覆っていたものを取り除かれたのです。隠されていたものが現れました。これこそがイエス様の本質、イエス様という光、イエス様という御言葉の誠のお姿でした。イエス様の栄光は人に対して覆い隠されていたのです。ただこれまでは悪霊と汚れた霊だけが神の聖者、意図高き神の御子としてのお姿を知っておりました。神様によってここで初めて三人の弟子に示されたイエス様の栄光、それは復活の栄光の先取りでした。ただ三人の弟子だけが復活された主の誠のお姿を今見ることが許されたのです。特別な出来事はそれだけではありません。そこにはエリアが現れ、エリアと共にモーセが現れました。イエス様と仲間同士のように親しく語り合っておられます。聖書の中の二人の人物、預言者としてのエリア、律法を授けられたモーセ、聖書において二人とも肉の体ごと天に上げられたと信じられていました。そしてエリアはイエス様の再び来られる終わりの時に合わせ重要な役割を担うと考えられていたのです。高い山とは特別なことが起こる場所です。三人の弟子の目の前にエリアとモーセとイエスが立っています。これは律法と預言がキリストにおいて完成することを示しています。弟子たちはさらにその出来事の証人としても立ち会っていたのです。その時ペトロが口を挟みます。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。私たちには少しトンチンカンにも思えるペトロの発言です。こんな時黙っていればいいのに。彼らの恐れと混乱とを感じ取ります。しかし口を挟んだと訳されているギリシャ語にはペトロがこの3人の会合に応じて答えたという意味もあるのです。ペトロはこの時ユダヤ人にとって大事な祭り、カリーヨの祭りをイメージしたのかもしれません。カリーヨの祭りとはアレノの幕屋に住みながら40年旅をしたモーセとイスラエルの民を記念する祭りです。エジプトから導き出されたイスラエルの民が神様の救いの完成を喜ぶ祭りでした。幕屋に見立てて仮居を建てて祝う祭りです。さらにペトロは目の前に現れた主の栄光を見て終わりの日の救いが来たのだと感じたのかもしれません。ユダヤ教では終わりの日には神様が民と共に住まわれるとも言います。 神が共に住まわれる。ペテロはその喜びをとどめようとしたのかもしれません。だから仮小屋を3つ建てましょうと応じました。何をどう言えばよいのかわからないのに、答えたいペテロ。この仮小屋の提案はイエス様をとどめる、すなわち十字架の道を止めようとする無意識の抵抗があったのです。彼らは復活を先取りするイエス様の栄光を見ていました。しかしペトロがこの時もまだ十字架から目をそらしていることがわかります。十字架を通らずして救いはありません。人にイエス様の十字架への歩みを止めることはできません。ここに今仮小屋はいらないのです。栄光のイエス様を見ていながら、実は大事なことが見えていない。そのペテロの言葉に答えたのは雲でした。雲が現れ覆いました。雲は神の御臨在を表します。雲は視界を遮ります。神様は見てはいけない方なのです。そして主の御声が聞こえました。これは私の愛する子、これに聞け。主の御声、私たちはイエス様が洗礼を受けられた際に天から語られた御声のことを思い出します。天の御声は川から上がられたイエス様お一人に語りかけました。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。一方今日の御言葉、高い山の上ではイエス様を指して、これは私の愛する子、そして弟子たちに向けて、これに聞け、そう語られました。律法のモーセでもない、預言者のエリアでもない、今目の前に立つ主に聞きなさい。神の栄光が表された、神の御子がここにいる。自分の理解や期待ではなく、十字架へ向かうイエスの言葉に従いなさい。それがペトロに与えられた神様の答えでした。御声を聞いて弟子たちは急いで辺りを見回しました。すでに雲は消え、エリアもモーセもいなくなり、ただイエス様だけがおられました。いつものイエス様がいつものように人として自分たちと共におられる。イエス様と三人の弟子は日常に帰るために山を降りていくのです。復活の栄光が表されたのはわずかなひとときのことでした。シナイ山には主の栄光がとどまりましたが、イエス様の栄光は山の上にはとどまりません。イエス様は弟子たちと共に山を降りて、再び十字架への道を歩まれます。イエス様の栄光と復活は十字架を通って現れます。復活とは主の言葉を信じて待つ出来事です。父なる神様は言われました。これに聞け。それは理屈ではありません。人として十字架を語る、復活を語るイエス様のその言葉を、イエス様を信じてそのまま受け取ることなのです。山を降りて日常に帰る弟子たちは、 イエス様の栄光の出来事を胸の奥にしまいました。その栄光のお姿はご復活の後に三人の弟子たちを柱として弟子たちという証人たちによって語り継がれていくのです。人としてお生まれになり、人として弟子たちと共に歩み、人として苦しみを受け、人として死なれ、そして神によって起こされ、神のうちに栄光とされるお方、私たちはそのお方の御言葉に聞きます。これに聞け。それが弟子たち、私たちにとって信仰の出発点です。私は今日石神井教会から送り出していただきます。この4月から少し離れた南にある教会で礼拝を守ります。その地から石神井教会を覚えて祈ります。そしてこの街道には来られない方々、それぞれの自宅で、病院で、施設で、イエス様に守られている方々を覚えて祈ります。どこにあっても私たちは、御言葉に、ただひたすらにイエス様に聞きましょう。神様は告げられます。これに聞け。私たちは再び主の栄光が表される時を待ちたいと思います。お祈りします。恵み深き主よ、あなた様は尊いお一人子を地上にお送りくださいました。御子によって私どもの間に神の国が始まっています。すべての恵みはあなた様の御言葉によってイエス様を通して私どもに与えられております。計り知れないあなた様の御心に感謝いたします。イエス様を復活せられた主よ、私どもは今受難節の中にあってイエス様の荒れの労死十日を思い起こします。イエス様に習い、御言葉により頼み、祈りと施しと断食とによってご復活の喜びに備えることができますようにお導きください。イエス様に栄光を与えられる主よ、願わくば聖霊によって私たちが主の栄光を仰ぎ見ることができますように、覆いが外されて輝くイエス様の栄光のもとにお招きください。私どもを主の御言葉を聞き、御言葉に養われて生き、あなた様にお仕えするものとしてください。私どもの贖い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。